先生、気層の中に炭酸ガスが増えてくれば暖かくなるのですか？
それはなるだろう。地球ができてから今までの気温は大抵空気中の炭酸ガスの量で決まっていたと言われるくらいだからね。
宮沢賢治が昭和7年1932年に雑誌に発表したグスコーブ鳥の伝記の一節である。主人公は火山を人工噴火させて噴出する二酸化炭素で地球を温め、東北地方の冷害を防ごうとした。二酸化炭素の増加による地球温暖化のメカニズムを初めて指摘したのは、スウェーデンの物理化学者アレニウスである。ただ、気温上昇は人類の生活を快適にすると肯定的に捉えていた。賢治はアレニウスが19世紀末に発表した論文を読んでいたらしい。21世紀になってアレニウスの予言は現実となった。残念ながら人類を危険にさらす脅威としてだった。近年、日本列島を次々に襲う記録的豪雨は地球温暖化の影響とみられている。今夏のヨーロッパ各国は熱波によって史上最高気温を記録した。国連の学術的な機関が今年8月に公表した報告書は、干ばつや洪水により2050年に穀物価格が最大 23% 上昇するとの試算を示している。できるだけ早い時期に二酸化炭素など温室効果ガスの排出をゼロにする必要がある。ただ、各国のエネルギー事情の違いなどにより、なかなか足並みが揃わない。未来の世代の目があなたたちに向けられている。私たちを裏切るなら決して許さない。豪雨を煮やしたスウェーデンの環境活動家が、気候行動サミットの開会式で涙ながらに訴えた。16歳のグレタ・トゥンベリさんである。もし賢治が現在の世界のありさまを知ったら、作品でどんな処方箋を示してくれるだろう。令和元年9月26日、産経省。